チンっていうのは必ずしも言葉っていうか文章じゃないですよね、うん、あの写真であったり、はい、イラストであったり、その辺がかつてこう同人誌って言われた時と、同人誌、あの文章として の、 あの雑誌、自費出版とは違う広がりを持ってるところかなって思うんですけど、
うん、そうですね、うん、なんかそのある意味、なんかまあ、僕らやってるのは出版社の真似事でもあるんだけれども、逆に出版社が普通に作りようもないようなぐらい、例えばこういう荒っぽいコピー機のホッチキス止めでもいいんだっていうところのなんかこう良さっていうか、うん、あこれでいいんだっていう、その形式の気楽さっていうものがあるから、うん、なんかすごく敷居は低いし、コストも低く抑えれるし、逆にコストかけたかったらいくらでもかけれるしっていうのはありますよね。だからそういう決まりきったなんかこうパターンがあるわけでもないから、好きなように好きなようにみんなが作って、好きなように読んで消費してとかいうことができているっていうのはあると思いますね。
今あの小学校とか、あの私だったら小学校とかだと卒業前に文集とか作って、はいはいはい、将来の夢とか、はい、なんかこう書いたのを冊子にするっていう、結構いろんな場面で文集作りみたいなのはやった経験があると思うんですけど、
はい、
でも逆に今の人文集なんか作らなくてもしょっちゅうこうLINE でつながってるし、あの文集作りみたいなんてあるのかな、
どうなんですかね。
あそういうこうあの人を作る人の中にそういう文集感覚みたいなのがあるのか、もう全然違う、まあ、パソコンの中でやってるそういう作業を紙として出してくるみたいな感じなのか、どんな感じなのかな。
ね、
20代30代の人が人を作るっていうのは、
それで思い出すのは なんかあの写真をねネットでアップロードして、まあ、冊子にしてくれるサービスですよね。これは割と今、うん、いろんな業者が出てて、ですごくおしゃれなものがいっぱいできる、やっぱ子どもの成長記録とか、やっぱりデジカメで持ってはいるけれども、改めて紙の上に印刷したい、でそれを手軽にいろいろ気軽に、まあ、ネットなんで安くできるし、本当にアップロードして自分でデザイン選んで表紙とかになんか文字はこれでって入力したら、すごくオリジナルの、まあ、ジンみたいな冊子のような、あるいはもっと豪華な本みたいなものに綺麗な紙に印刷されてお手元に届きますみたいな、
うん、
やっぱこの感覚なんでしょうね今はね、
うん、
それはそれで悪くはないんですけど、やっぱり紙の上に残すっていうことの良さとか、やっぱその欲求みたいなものってやっぱありますよね、
うんうん、あのでもあのジンライブラリーで、あのアメリカ の、 あの、アバナ・シャンペーン・インディペンデント・メディア・センターでジンを見たり、ジンフェスで売られてるジンを見ると、あ結構主張があるっていうか、あの何か言いたいことがあったり、これを使ってこれを伝えようっていうような、なんかモチベーションみたいなのがジンのこの手書きとか絵からこう染み出てくるみたいな、あのそういうこう割とベタな、変な言い方ですけど、ベタなジンとかもあるんですよね。でもあの今日本で流行っているジンって割とその辺は抑え気味のような気がして、もちろんあのイリノイのジンもおしゃれなジンもあるし、笑っちゃうなとか可愛かったり、あの漫画がいっぱい入ってるジンとかもあるし、ただそのなんだろう、自分がジンを作ることによってこんな風に表現できて、ようやく自分の伝えたいことを伝えることができてっていうようなことが書いてあったりとか、割とあのそのコンセプトと感性みたいなものをこうストレートに出しているっていうものがあるなっていう印象を受けたんですね。で、日本でこう今流行ってるのを見ると綺麗だなとか、むしろあの主張っていうより感性のをどうやって表現するかっていうことがなんか大事にされているなっていう、そんな、まあ、わずかなものしか見てないので印象を受けてるんですけど、あんまりこう主張系っていうのはそんなに多くないのかな。
そうですね、あるっちゃあるんですけど、まあ、確かにこう そんなに多くはない印象は確かにあるかもしれないですよね、
うんうん、
それはもう僕たちの政治意識にも関わってくるかもしれないですし、やっぱりこう意見を紙の上に載せて出すってものすごい政治的な行動でもあるんで、
うん、
そういうのに慣れてる文化圏と慣れてない文化圏があるとしたらやっぱ慣れてないのかなとか、ね、もうちょっとあってもいいとは思うんですけども、まあ、僕も全然そんなに網羅してないし、そもそも僕他人の字あんまり読んでない
まあまあ作ってるんですけど、そんな身近にいっぱいあるわけではないので、ないですし、
はい、うん、ただまあネットとかでやっぱりいろいろ字を変えたい人は今いっぱいいろいろ変える時代なので、うん、その気になれば本当にいろいろ集めることができるんですよね。で通販でもやってますし、
うん、
あの、うん、だから本当はねいろいろ見た方がいいんですけどね。ただなんか僕はあんまりもう今なんかね人の字をあんまり読んでないんですよね。申し訳ないんですけど、読まなきゃいけないと思う、読まなきゃいけないでもおかしいんですけど、
でも作ってる人は作りたいから作るみたい、あ、当たり前なんですけど、まあね、誰かに頼まれて人を作るわけでは多分ないと思うんで、うんうん、少しずつ広まっているのは、あのよく新聞とかに自費出版しませんかとかってあるじゃないですか、
はいはい
はい、ああいうのとはまた違う形で、まあ違いますね、うん、自分の生活の続きの中で、
うん、
ある程度の道具があればできる、
うんうん、
自分でできるって、うん、依頼して作るわけではなくて自分で作る感覚の人っていうのが流行ってるかどうかわからないけど、
うん、
それできるじゃん自分でも、
うん、
っていう、だから人のたくさん人を集めてコレクションするっていうよりは、あの自分が持ってる感覚を表現をするし、でもそれを誰かが手に取ってくれると思うとすごいワクワクしたりするっていう、そういうところかなっていう気がしますね。あと、あの以前出演していただいた漫画ミュージアムの伊藤優さんが、あのここ遥かなショーでお話ししてくださった時に、あの日本で、あのこういろいろ、あの大学とかも教えていらっしゃって、で留学生とかいるところで、あの日本人のイメージと自分の国のイメージみたいなものをこう漫画で描いてもらったり、こうイラストで描いてもらった時に、
うんうん、
日本の場合は、人とかも、あのなんていうのかな、漫画のこういろんなパーツを組み合わせたような平面的な、あの、うん、イラストみたいなのができるとしたら、海外から来られた人はもうデッサンを、あのもっとリアルなデッサンから入るような、
うん、
でそれで日本と自分の国と合わせたら違うものが出てくるって、で漫画が日本で流行る、あるいはあの漫画をこう学んでいくっていうのはアートとしてのデッサンを崩していくっていう、本格的な人物像を崩していくのではなくって、こうパーツを組み合わせていく、それを模倣っていうか子どもの頃からいろんなものを真似てパーツを組み合わせていって、こう漫画ができる、だから全部がオリジナルではなくって、でも組み合わせによってオリジナルにもなるんだけど、そういう真似して組み合わせて作っていくっていうことがこういいっていうか、あのそれも一つの個性だし、それを物語化していくとその人の漫画ができるかもしれないって、でもそういう、こうオリジナル、全部がオリジンである必要はないって、そういうことが共有できるところがあるねっていうような話をこうなんか文脈の中でこうしてて、でジンもその主張があって、こう自分そのカウンターカルチャーじゃないですけど、主張があってそれをこう文章化していったり、あの差し押していくっていうものもあるかもしれないけど、日本の場合はあ、ジンってしていいんだって、あるいはこんな風にイラスト描けばいいんだってこう真似ながら、でこうそれをこう組み合わせていって、全部がオリジナルじゃないかもしれないけれど、
うんうん、
でもそれを作りたいのは私だし、私が作ってるものがこんな風に形になって表現されて、
うん、
あの伝わったら嬉しいっていう、そういう始まり 方みたいなのがあるんじゃないかなって思ったんですけど、うん、
それはあの仮にねあの、うん、これからジンを作りたい人の前でもし話をするとすれば、僕が多分言いたいことを、まあ、まさにそのお話で、
うん、
あの自分には何か伝えるものがないから別にこういうのは作らないっていう人っていると思うんですけど、
うん、
なんかそれは僕から言わせると、あたかも例えて言うなら自分の畑で育てた野菜でカフェでご飯を出すみたいなので、うん、確かにそれは美味しいしとても健康にいいしそれができれば一番いいんだけども、でも自分の畑で育てるものには限界があると思うんですよ、
うん、
量も質ももちろんそれを出す続けるそれしか出さないっていうこだわりの店があってもいいと思うんだけども、まあ、結構しんどいと思うんですよね、
うん、
あまりそこにこだわらなくてですね、要はスーパーで買ってきた食材でもいいんだと、とにかく自分のアレンジ自分の取り合わせ、
うん、
だから何も全て自分のオリジナルである必要はなくって、要は日常にある組み合わせをいかに自分の中でこう組み合わせて味付けして、まあ、まさに僕にとってのそれは DIY なんですけども、使えるものを最大限利用して、でそれでこう続けてこう作品として作っていくような、それでいいんじゃないのかなっていうのはやっぱあるんですよね、
うん、
でもどうしてもなんかみんななんかとてもね自分の野菜でって自分の畑の野菜にこだわりすぎてる節があって、うん、それでもいいんだろうけど、あんまりそここだわると続かないだろうし、やっててしんどくなるかもしれないしっていうね、そのバランスみたいなものはすごく言いたいなってなるんですね、
うん、でその時は光源学の話を伊藤優さんはしてくださったんですけど、うん、それを聞いてて、いろんなコレクションのもしたりするって、でもそのコレクションをするっていうのは最初からコレクションしたら何が見えてくるとかがあったり、そのコレクションすることの意味が先にあるわけじゃなくって、こうなんか集めていくうちに面白くなったりするって、でスーパーので売られてる野菜のついてるシールとか果物のシールとか、はいはい、そうスケッチブックを見せてもらってものすごく楽しかったんですね。で思ったのはこういうことをしてるうちにすごく発見をしていく、街を観察してるうちに、それが何かじゃないけど観察したことをみんなで言ってるうちにこう発見をしていて、お結構面白い奥深いや知らんかったみたいな、そういうノリが盛り上がっていくみたいなところがあって、ジンも作れるっていうことが分かったら作ってるうちになんか見方が変わってくるし、人に伝えようと思った時に今までの普通の日常が味のあるものになっていたり、今まで味覚あったんやけどその味覚が何かっていうことを考えるようになったり、そういうプロセスじゃないかなと思って、でも今が贅沢なのは、今までもそんなことはいくらでもあるんやけど、
うん、
ほんまに作れて、
うん、
ほんまに印刷できて、うん、ほんまに製本できて、
で、ね、
自分の持ってるお金の中でできて、
でね、
知らん人に、
うん、
こう知らん人がこれ手に持ってるってすごいことだと思うんですよね、
うんうん、
そういうことができることに対するなんか嬉しさみたいなのが、
うん、
人の原点にあるんちゃうかなって。
そうなんですよね、
うん、
だからすごい恵まれた時代に生きてるなとは思うし、それをちょっと新鮮な目で見てその恵まれた状況をかみしめて作りたいなとは思ってはいるんですけどね、
うん、
うん、
でもそれでまたつながってきて、立石さんが遥かな章で話してくださって、もう4年もう最初の回から来ていただいて4年間話してくださっているんですけど、
うん、
その間にジンの話も してもらったんだけど、ジンを通してできてきたつながりとかイベントとかものすごい回数っていうかいろんな展開をされてるなっていうのが面白いなって思いながらいつも聞いてるんですけど、
うん、そうですね、ありがたいことにね、なんかいろいろちょくちょくこう面白い目に遭ってきてますよね、
うん
うん、
なんか作ってみたら何が起こるかわからないっていう、
そ
うなんですよ
ねそれは本当そうなんですよ、予想してないことなので、うん、全てね、だからやっぱり作っといてよかったなっていうか、で案外別にそれは気軽にできることでもあったわけで、あんまりこう、ね、力入れすぎなくてもできるものかもしれないしって言いながらも、全然僕はまだ全然新しい人ができてはいないんですけどもまあそういうのを抱えながら生活していくことで一つの張り合いというか 自分の中でこう、まあ、ちょっとした目標ができてるわけだし、
うん、
でさっきの話に戻ると別に定期刊行するプレッシャーもないので、
うん、
自分のペースで自分の陣を作ってるっていう感じですからね。
でもやっぱり前も話したけど、ナンバーワンって先につけてしまうっていうのは一つの手かもしれない。
そうですね。
私たちがやってるグラスルーツメディア陣も別にその1号を作った時に2号のイメージがないわけですよね、
うん、
でもなんでか知らんけどナンバー1ってつけてるんですね、
うん、
まあグラスルーツメディア陣って名前を作った時に そういう陣がこれからできるっていうことで作ってるんだけど、
うんうん、
でもつけてナンバー1ってつけてナンバー2できひんでも誰も何も言わないわけですよね、
うん、
そしたらナンバー1ってつけてみて
そうです
ナンバー1の陣をいっぱい作ってみたらいいと思うんですよ ね、 そうなんですよね。続かへんかったあこれ名前変えて別のにするとか
そうなんですよで僕も今日その今度のイベントのために納品するときに改めて気がついたんですけど、
うん、
その DIY トリップっていうのは本当に僕にとって大きい陣でもういろんな人に呼んでいただいててありがたいなと思っててもうほとんど僕の中では定番の、まあ、提出物っていうか出し物ではあるんだけどもよく見たらあれタイトルにシアトル中黒ポートランド編って書いてあって編だったっていうことに最近気づいたんですよ自分でこう、うん、今まで DIY トリップとしか言ってなかったんで、
うん、
でも手作り印刷物と DIY 精神を巡る旅シアトルポートランド編って書いてあって、
うん、
こう編っていうことはボリューム1と同じようなもんで別々のなんか別の土地のことを書いてもこれいいんだ第2弾作ってもいいんだなって自分で忘れてたっていうか、
うん、
これは編だったんだまだ第2回があることを匂わしていたタイトルだったんだなっていうことに今更気づいたっていうのありますね、うんうん、
なんか DIY トリップだから日本の中の DIY 編があってもいいわけですよ ね、 でいろんなイベントの会場で出会った DIY な光景みたいなのがあってもいいわけなんですよね。
別に手作り印刷物にこだわらなくてもね、
うん、
単なる本当に DIY だけでこういろいろ作ってもそれは DIY トリップのパート2になるんだなっていうことが、うん今になってこう気づくっていうことがありますね、
うん、だから多分その感覚が人なんじゃないかなっていうかね、うん、そうですね、っていうか、うん、
そうなんですよ、うん、
でそういうのをなんか置く場所ができたり大きな流通じゃなくても、うん、それによって知らない人が手に取れるとかそれがなんか知らんけど5年後ぐらいになんか見ましたよとかいう人がと出会ったりとか
そうですね、
そういうことがあるのがちょっと楽しい、
うんそうですね、
いいところかなと思います、うん、で今年もますますいろんな人イベントに参加されたり、することもあるみたいなのでこれからもよろしく春香の塩でまた、
はい、
DIY トリップなお話をよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございました、はい。